さあ、もう155回となってきましたオーライトスッポン。そして今日は11月の14日日曜日、年の瀬迫ってまいりましたね。もう11月も半ばまで来てました、来てました。いきなり噛みますね、純平さん。
うん、うまい。
出たよ、もう。
そうかそうか、
そうかそうかじゃないんだよ。
今日は日曜日か。
日曜日だ、
うん、
日曜日なんですよ、煉獄さん。
おお、よくぞ私の名前を覚えていたな、うん、そうだ、私が煉獄食いしん坊だ。
あ、うん、ラジオ初めて聞く方ね、これこの方煉獄さんって言いますけど、うん、京十郎じゃなくてですね、
よもやよもやだ、
あのあれですよ、うん、あの煉獄食いしん坊さんという、
今日も弁当がうまい。
鬼滅の刃とは、違うキャラクターでね、うん、
気持ちの刃だ。
寝て、うん、気持ちの刃ね。寝て、うん、似て非なるものですからね。
うん、
はい、というわけでございます。
どうした？
言い訳、
中年よ。
やかましいわ
ね。萩中年よ。
煉獄さんどうよ。うん、最近どうですか？
私はね、
うん、
私はな、
うん、
今
私はねって浅香美津代みたいになりましたけど大丈夫ですか？
私はね、違う。
違うね。
細木和子さんがお亡くなりになったぞ。
ああ、そうですね。なんで知ってんの、煉獄さんが。
うん、
食いしん坊さんが。うまいじゃないね、うん、食いながら喋んじゃねえよ、まったく。
あのネットニュースを見てな。
ね、お亡くなりになりはったね。
市中水明のな、
うん、あの、うん、死ぬわよってね、数々の芸能人、
あれ六星戦術だったかな。
そうですね、ね、
うん、そんなことはどうでもいいんだ。
どうでもいいのかよ。来年から細木和子さんの本が出ないってことだね。じゃあ毎年出てたじゃん、うん、なんかあれね。
うん、知らん。
そうだ、そうですよね。僕もあんま知らないんですけど、
うん、
僕もあまり、推してた人間ではなかったので、
あくまで、うん、あくまで煉獄はネットニュースで見ただけだ。
煉獄は。
それ以上のことは知らん。
自分のことを煉獄はって言うんですね。
食いしん坊はって言った方がいいか。
そっちの方がいいんじゃないか。まあどっちでもいいけど。
うん、うまい。
うん、もう食いながらをやめていただきたいなと思うんですけどね、うん、本当に。まあまあ、うん、11月も半ばまで迫ってまいりまして、最後に煉獄さん、なんか年末年始は何かやる予定とかあるんですか？
今絶賛鬼滅の刃無限列車編が毎週放送されている。
ああ、やってますね、うん、僕まだ見てないですよ。一話
私が出ている。
ね、
私が
総集編みたいな、
食いしん坊が出ている
やつなんですよね、うん、確か総集編みたいなね。
追加カットとかも入っている。
あ、そうなんですか。
そうなんだ、マニアしか分かんないんじゃないかっていうぐらいワンカットピッと入ったりとかしているから見逃さないようにするんだ。
あ、
分かったか、派人中年よ。
分かりました。まあちょっと、うん、早くその1話だけは見たいなと思ってるんでね、見たい、見ようかなと。1
話は
ほ
全編オリジナルだからいいぞ、うん、おすすめだぞ。
でも今ね、僕ルパン三世の第6期を見ててね、面白いなと思って。
なんだと、
次元大輔さんの声がすごくすごいおじいちゃんみたいな声になっててね、うん、ちょっとなんか違和感しかないんですけど。
次元大輔さんというと、
うん、
あのメタルギアソリッドで有名な、
うん、
あの方ではないのか、中年よ。
どの方？今何だったっけな、誰、小林清さ ん誰だったっけな、ちょっとよくわからない名前の人。
ん、
石川五右
衛門。大塚明夫さんじゃないのか。
大塚明夫さんはじゃな亡くなってんのよ。
が次元大輔じゃなかったのか。
そうそうそうそうそう。大塚明夫さんじゃないのよ。今もう変わってるの。だからそれがすごいね。
変わっている。
そう。
どういうことだ。
おじいちゃんみたいな声になっててね、声優さん変わって。で、
待て待て待て、中年よ。晩年の次元大輔さんはもう大元の方もかなりご年配だったので、かなりおじいちゃんの声だったと。
うん、でもそれよりもおじいちゃんの声になって、うん、なんか知らないけど、その変わった。
よもやよもや
変わったのに。石川五右衛門さんが、浪川大輔さんになってましたね。浪川大輔さんと一緒にお仕事したことあるんですけど、変わってましたね。
10年よ。はい。10年よ。
うん。
自慢か。
そうです。ちょっと挟むっていうね。ちょっと挟むっていうね。
うん、
そんな感じでございまして、155回では行きたいと思います。うん、それでは行きましょう。ハジンと。うん、
煉獄食いしん坊の
オールライトスッポン。
ここよもやよもやだ。
あ、
ハジンさんだ。
あ、 純平さんだ。
ハジンさんだ。煉獄さんと今一つ噛み合ってないトークを繰り広げるハジンさんだ。
ごめんなさいね。なんとかね、行こうと思ったんですけどね、なかなか煉獄さん、分かってはいたけど絡みづらいね、やっぱり。
煉獄さんだけじゃないの、ハジンさんいつも誰が出てきても絡みづらい、
うん、絡みづらい。
まあ掃除で絡みづらいから織り込むなって言うんだからね。
まあまあまあまあ、そんなこんなでございましてですね、まあ、
何がそんなこんなやね。
155回を迎えまして、もう11月の14日ですよ今日は、ね、
あららららちょっと前にさ、ちょっと前に150回が記念じゃなんじゃかんじゃやったやらんよって言ってたのに、うん、もう何150台も折り返し会。
そうなんです、ね
ね、でえらいこっちゃですよ。
あれ今日何日だろう。あ、そっか、早くツイッターでちゃんとした告知をしないといけない、
うん、あ、それちゃんとしましょう、
ね、12月11日土曜日、もうですね、すでに先行予約の方を受け付けておりまして、はい、もうボロボロボロボロっとお席の方がどんどんこう埋まってきております。実は
ボロボロなの、どんどこなの、どっち、
ボロドンな感じで、
ボロどんな感じ、いや全然わからんわ。
いつもお手紙をお便りをくれる方々はもうすでに全部埋まっております。
なるほど、素早い。
いわゆる常連さんたちはもうすでに埋まっておりますが、
はい、それ以外のは、
それ以外の方がねまだ来られてないのでですね、ぜひね、はい、今回、見てみたいな、うん、生でハジンと純平を見てみたい、たまに実はこっそり聞いてるんですっていう隠れファンの皆様ね、ぜひぜひ、うん、三宮アギハベースに来てください。もう間もなくですね、うん、ハジンと純平のオーライトスッポン、公式ツイッターの方でもですね、うん、告知をやります、
はい、
詳しくはこの番組の最後にまた宣伝させていただきますので、ぜひそちらをチェックしてください、
うんうわ、事務的なあれだね、インフォメーションが。
あのね、いつもねそういうことちゃんと言わないかったからね、うん、
忘れてたとかそんなんが多いんだよ。
そうこういうね定型文はちゃんと今後言っていこうと思っております。私
偉いね、ハジン君。
はいはい
はいはい
はいはい、ハジン君って言われたからびっくりしちゃった。純平君にハジン君って言われたからびっくりしちゃった。
君付けで呼ぶ、先輩でも君付けで呼ぶ、ジャニーズシステムにちょっと突然変更してみました。突然言う中井、うん、中井くん、草薙くん、ハジンくんみたいな、
はいはい、うん、さん付けで呼ぶのに慣れちゃってたんで、突然くん付けで呼ばれるとちょっとなんか、うん、はにかんだ
感じ。はにかむの
違うな。
いや、はにかむなよ、ええ年こいて。
いや、はにかんでいくよ。はにかむっていいじゃないかよ。気持ち悪いか、おじさんがはにかんだ、うん、
若干な。
はにかみおじさんで、まあ、
若干 ね、今日じゃあハジンさんに戻しますよ、うん、ジャニーズシステムを廃止しますよ。
廃止しましょう、はにかんでしまうのでね、はい、おじさんが気持ち悪い、
はいはい。
まあそんなこんなでですね、今日もですね、11月のメールテーマはですね、あなたの感銘を受けた映画ということで、映画お便りがね、また今回もどしどしと来ておりまして、
あるある、俺もあるある、ね、映画話題あるある、
うん、そのあたりをですね、うん、お便りのコーナーの、の方でですね、私らもちょっとね、うんうん、映画のことについて触れてみたりしたいなと思いますので、
おいえ、今日はもう1時間全部それでいこう。
うん、そうなの。あなたちょっと喋りたいことがあるって言ってたような気がしますけど、
ある
あるでしょ、あるある、というわけでございまして、あるある、この後もね、フリートークお便りと続きますので、皆様最後までご視聴お願いいたします。それでは純平さん、
あるある
提供お願いします。
あるあるるる愛がある、知ってる、まあいいか、後で話そう。この番組は音とエンターテインメントを創造するパブリックワンとエンターテインメントのおもちゃ箱株式会社 GE ジャパン、神戸三宮鉄板焼き空海の提供でお送りします。あるあるるる愛がある、これ誰やったっけな。
純平のオールライトスッポン。いや、西田ひかるって
今時西田ひかるさんですよ。
もうね、これ知ってんの中年しかわかんないよ、本当に。中年以降の人たちしか知らないよ、もう。
ね、うん、いや俺でも 幼きより西田ひかるさん好きだったな。
まあ、僕
あの人もほらバイリンガルの一族だったじゃん。
そうですね、
確か英語、昔は英語が喋れたらすごい、それだけでなんかね、チヤホヤされてましたよね。
そして結構あまり知られてないですけど、グラマラスでしたよね、西田ひかるさん。
あ、そうでしたね、
ね、いわゆる母音でしたよね、本当にね。
母音じゃん。懐かしい。
終電の言い方だっつうのね。
本当にね。
ね、まあそんなこんなでございまして、西田ひかるからスタートしたこのオールライトスッポンなんですけど、
すごいね、煉獄さんから始まっての西田ひかるからの、あれ、今に至る
で、新旧ごちゃ混ぜミックスで お届けしております
ね。え、もう本当に対象年齢が分かんないよね。
分かんない。そんなこんなで、なんか暇そうに見えてお忙しい純平さん、なんか
暇とうまいこと言うね。
ね、暇そうに見えて実はお忙しいっていうね。
ねえ、あれ、この間ハジンさんと、何、杯を交わしながら今後のことについていろいろ語ったの、あれいつでしたっけ。
あれ先週じゃない、先週かな。
そのことってラジオでもう言ったっけ。
まだ言ってない、ね、言ってない、言ってない、ね、実は先週ですね、純平さんと久しぶりに、すごく激安の立ち飲み屋でですね、
もうこれがね、なんていうかね、一応株式会社として立ち上げている、何、パブリックワンという会社がね、の社長と、社長と専属タレントですよ、社長と専属タレントが今後のそのパブリックワンの行く末と、そのね、抱えてる番組の今後について語る、いわゆる制作会議ですよ。
だって普通だったら半沢直樹とかだったら料亭みたいなとことかね、
そうそうそうそう、カコーンとか ね、
こじゃ、まあ、そこまでいかなくてもこじゃれた個室の居酒屋さんとかね、あるじゃない、立ち飲みですからね。
立ち飲みやぞこのコロナ禍で、昔すっげえワイワイガヤガヤ賑わってた、その立ち飲み屋もすっげえ静かだったよね、
静かだった。でもね、
声出したらなんか悪いかなっていうぐらい
そう、でもね、そこでね、まあ12月11日の内容でありますとか、今後ラジオどうするよみたいなね話、もうやめちゃうっていう話もあったりとかですね、まあ、いろんな話をしましてですね、まあ、お酒も進んできて、そこで安くて美味しいんですよ、やっぱりね、
立ち飲みは、ね、せんべろという言葉がありましたね、関西にはね、1000円でベロベロ、
そうそうそう、本当に、
まあ、センベロ一族の店ですよね、ああいうのね。
で、結構飲み食いしても1人2000円ぐらいだったよね、2000円いったかいかないかぐらいですよね。
行ってない、行
ってないよね、
行ってない、
1人頭に行ってないよね、
行ってない、すごい ね、本当 ね、
で、まあ、ツイッターにもあげましたけど、塩屋のそばを食って帰るというね、黄金コースって書いてたんですけど、
もうね、いい年越えて、もうちょっとええとこ行けよ、ちゅう話がね、
で、ちょっとね、純平さんとですね、今後のこととか、今のラジオ体制とかにすごくエキサイトしてきましてですね、エキサイトすると、純平さん、声が、抗ってくるというか、声がのボリュームがでかくなってきまして、
ね、ついついね、舞台に立ってるような気分になっちゃうんだよね。
そうそう、
ね、
で、私もちょっとうるさいうるさいって言いながら注意しながらやってたんですが、その時ちょうどですね、ちょっと見た目、身なりが良くないおじさま
ふらーっと立ち飲み屋とかに入ってくる、
あまりね、
ボロのおっさんね、
ボロのおじさまが入ってきましてですね、
一回必ず店員さんたちがこいつ金持ってるかなって、警戒する
ちょっと身なりも相当ね、一歩間違えばというか、そっちね、居住地がないんじゃない、
住居不定
じゃないかと思ってしまうようなおじさまがですね、ちょうど僕らが、ちっちゃいカウンターテーブルで飲んでたんですけど、その裏に今一人カウンターがあるんですけど、そこに、もう僕ら真横に来てですね、僕は非常に嫌な気分だったんですよ。
僕ね、全然気にしてなかった。
そうでね、そのおじさまがですよ、なんかこう、なんかぐちゃぐちゃ独り言をずっと言いながら飲み始めてですね、
言ったり、店員さんの方にね、
あじゃあこうじゃ、なんか
店員さんが、はいはいみたいな感じでね、
そう、なんか言って、で、店員さんもですね、なんか最後ラストオーダーやけどっつって、焼酎もらおうかなっつって、おっちゃん金はあんのかよみたいなね、
そ
んな扱いを、そう、そんな扱いを受けてる時にですね、純平さんはもう かなり、お酒も入ってエキサイトされてですね、声を結構大きめにわーって僕に言ったんですね。
わーって
わーわーって
そんなにあれでは
ない。カジュンさんはですねこうなんですよみたいなことばって言った時、おじさまもですねこっち振り向いてですね、うん、わー、うん、なんか若いやつはのやなかんやらみたいな、こっちに絡み酒をしてきたんですけどね、うん、その時にね僕はうるさいって、うん、うるさいおっさんって言おうとした瞬間ですね、純平さんが、うん、そうなんですよおじさん聞いてくれますみたいなね、一緒に飲むみたいな手を出してくるから、うん、僕はもう本気で止めまして、その時純平やめろ、純平やめろっつって、
あの時はね、あの時は正直ね、うん、めっちゃおもろかった。
純平マジでやめろ、ほんまお前やめろよ、これ以上言うの絶対やめろよ。
俺あのボロのおっさんを取り込んで、うん、2対1でハジンさんを攻撃するっていうのをちょっと考えてます。
いやもう非常に私はあのもう不愉快極まりなくなりましてですね、純平マジでお前やめろよって言ったら、そのおじさんもですね僕の気配に陶器に屈したのか、うん、あの前を向き、
何そのストイッキオさんみたいな話。
そう もうそれ以上絡んでこなくなってですね、純平ちょっと大声で喋るのやめろみたいな感じでですね、まあ喧嘩をしてる
わけじゃない。俺はそのリアクションを見てケタケタ笑って
た。何がおかしいねとか言いながらね、非常にですね、まあエキサイティングな、
ね、やっぱりあの大阪って楽しい街ですね。
楽しい街ですね。まあそんなことがありまして12月11日ですね、うん、楽しい内容もね、あの、はいはい、できてきて、まあ、おりますので、まあ、これからこれが何個実現できるのかなって感じなんですけどね、あのとりあえず、名目というか目、なんていうの、目演目、うん、演目は、うん、ある程度
演目、うんうん、
あの決まってきて、あの
コーナーね、
うん、そうそう、うんうん、今回配置もですねちょっと、まあ、いつもとは違う配置でやってみようなんていう感じでね、うん、やってみたいと思いますので、皆様こうご期待と、早くツイッター出さなきゃ時間とね、あれだけ、
はいはい、
それで、まあ、そんなこんながあって、う
ん、
ぐらいかな。僕はだからそのぐらいなんです。
それだけ話したらさ、うん、俺ただあの酔っ払った人みたいになってるからさ、
酔っ払ってあの住居不定の方に話しかけただけのおじさん、うん、絡み酒のおじさんのやつ、
ね、本当お前飲み明かして終わりじゃねえかみたいになってるから、うん、ちょっとあかんか、それはあの自分のなんだろう、うん、あの位置的に、うん、一応ほら講師とかもやっているんで、
はいはいはいはい、
はい、今週ね、うん、私ね、普段 G ジャパンでやってるんですけど、はい、ちょっとよその方2カ所ほどね、はい、ワークショップ行ったりとか、
はいはいはい、
あれですよ、舞台のね演技指導みたいなポジションにちょっと呼ばれて行ったりとかしてきた。
私それツイッターで見て超羨ましい、若い女子に囲まれて、また、ベテラン気取ってワーチャーやってきたんでしょ、あれ。
そこしか見てないのか。
そこしか見れないじゃん、ツイッターの静止画面
で。まあそうね、そこしか載せてないからね。
そうでしょ。
はい、一つはね、うん、あのね、うん、奈良は生駒、うん、まほろば演舞会っていうね、まあ、あの NPO 法人の団体さんの、まあ、一応劇団みたいな形でやってはるのかな、あの非営利団体ってやつですよね、うん、NPO っていうのね。なのでどちらかっていうとあの市民ミュージカル的なものに近い感じなんですけど、
なるほど、
うんうんうん、そこの、うん、団体さんが11月の末に公演をすると、
うん
うん、まあそこね、なんかね、ダンススタジオの関係の人がこう手綱を握ってこうやってるとかいうのもあって、どちらかっていうとこうダンス色の強いミュージカルだったんですけどね、
ほう、
演技指導、うんうん、の部分をちょっと見ていただきたいなと、あのもう20年来のね、うん、知り合いの役者の方からちょっと久しぶりにそういう打診がありまして、2回にわたって奈良の生駒まで行ってまいりましてね。
なるほど、
はい、また奈良の生駒がね、空気がいい。
そうでしょうね。
駅に着いた瞬間にね、うん、違うね、やっぱりあの大阪よりはもう本当空気よどんでるね、本当ね。な
ん
ぼコロナでちょっとあの空気きれいになったとはいえ、やっぱよどんでるわ、
うんうん、やっぱ違いますね、
うん、すっごいいい空気のもと、うん、そこの稽古場まで行ってみました、
はいはいはい、
するとですね、うん、驚きですよ、うん、出演者をもうなあれ30人以上ぐらいかな、30人ぐらいはおったような気がする、わかんないけど、
うんうんうん、
まあ、とにかくね大きいんですよ、
うん
うん、でそのワンシーンワンシーンに出るそのダンサーさんたちの数も何15人だなんだかんだみたいな感じとか、とにかく大所帯で、うん、まあ、メインを張るのはすごい踊れるね、うんうんうん、子たちとか、その実際先生があの主役級のところをやったりとか、
うん、
うん、抑えるんですけど、あと周りの人たちっていうのがもう比較的もう一般の人で、なんか募集をかけて入ったような方々、
うん
うん、だからなんかその辺がいかにも市民ミュージカルっぽい感じを感じるんですけどね。
うん、
うん、
それで何を教えるの？
そこのもう各シーン各シーンに、
うん、
まあ、お芝居のように、
うん、
まあ、一応ストーリーのあるものなので、
うんうんうん、
万葉集のお話なんですよ。
なるほど。の演技指導的なやつ、は
い、そうですそうです、うんうんうん、ここのシーンの、例えばなんか薬を摘みに出てきている皆さん、入ってくるときにはその持っている花かごをちゃんと楽しそうに持ってきますしょとか、ただ持ってきてはーいって入ってくるじゃなくてとか、うん、うん、なんせ人数が多くてそれを、うん、なんだろうな、演技として動かすのって結構大変なんでしょうね。うん、なんか見てたらわおっていうようなシーンがいっぱいあって、
うん、
うん、なんかただ歩いてますとか、
うん
うん、じゃなくてここのシーンはこういうあれなので、うん、皆さんここはもっと楽しそうに表情を作りましょうかとか、
あ、なるほどね、
うん、ちょっとここなんかぐちゃっとしてるから形整理しましょうかとか、で、まあメインの方々にもその立ち位置であるとかね、
うん
うん、かっこいい役の人にはかっこよく見せるその振り返り方であるとか、
うん
うん、なんかそういうのをね、
うんうん、
あと刀の持ち方とかも僕がレクチャーしましたよ。全然立ち回りの人間じゃないのに、
はいはいはいはい、
うん、でもやっぱりね、うん、知らないと、
うん、
刀一本、
うん、
持ち方逆だったりとかね。
ああ、いやでもね、様になるならない、うん、やっぱり所作とかって分からないもんね。
大事大事です、うん、僕も全然もう現場でね、そういうのは習ったタイプなのできっちりではないんですけど、
うんうん、
それでも分かる部分ってあるじゃないですか。刀のその抜き方であるとか。
だからあなたこの前刀の師範代がなんかしてた
じゃ
ん。
そうそうそうそうそう、
ね、
そうですよ、
うん、
そうですよ。で昔過去にも何度かそういう刀を扱う、ね、舞台も立ってますから、
うんうんうん、
まあまあだから現場叩き上げ、
うんうんうんうん、
それはもうちゃんとした立ち回りの人には本当にもうね、
うん、
及ばないので、僕はいつもそういう現場では、
うん、
周りのすごい上手な人たちが、うん、勝手に周りで切られてくれるっていうね
上手に切られてくれるね、
うんうん、っていうポジションが多くて、
はいはいはい、
すいませんねいつもありがとうございますみたいな感じだったんですけど
いやでも切られ方も重要ですからね、やっぱり。
いや切られ役が上手だったら、
上手だったら
切り役あいってやっても、うん、うまいこと見えるんですよ。
様になりますもんね、
ぶっちゃけ、
うんうんうんうん、
っていうのに甘んじてたんですけどね。
そうだから時代劇でも、うん、名優の名役の切られ役屋さんみたいなの
いらっしゃるじゃない。そうそうそうそうです、
うん、
本当のプロっていうのは切られ上手なんですよ
ね。え本当にね、
うんうんうん、なんですよっていうのをね、うんうん、あでもああいうのでもやっとくもんやねやっぱりね、
うん、
そういう現場で刀一個見て、うん、あれなんかちょっと持ち方おかしいぞとか、
うんうんうん、
うんうん、なんかこうやって倒れたらかっこいいよとか、
そういう仕事ってさ、なんかその、うん、お知り合いからさ、こんなんやるんですけど久我先生聞けてくれませんかみたいな感じで声かかるの？そういう、
まさに今回そうでした。
うーん、なんかお知り合いを伝ってってこと？
そうですそうです、知り合いのその役者さんも、うん、そこのミュージカルにナレーションで入って
は
って、
はいはいはい、
うん、うん、うん、
まあ、変な話結構もらってはいあったりしますの？
いや、まあ、そういう話はあんまりしないそういういやらしい話はしない。
そういう話が聞きたいんじゃみんな。
いやでもね、うん、ぶっちゃけ言うと、
うん、
僕的にはボランティア感覚です。
あーまあまあまあまあ、
で、
うんうんうん、
まだこれから、
うんうんうん、
僕としてはそことつながりを持って、
うん、
例えば、うん、うちのスタジオの子たちと一緒に何かコラボできませんかとか、
うん、
うん、なんかその単発でそこの演技指導に入ったことは、
うん、
ぶっちゃけ言うと大したギャラじゃないです。
はいはいはいはい、はい、
うん、
まあ、
ですけど今後何か
ありますあります
とかね。
私もありますよ、派、うん、人キャンペーンを打ち出してる時とかありますよ、ご新規の時とかね、
うん、そうですよね、例えば一緒にラジオをやって、
うんうんうん、
なんか収入を得るようになりましょうみたいなお誘いがあったとするじゃないですか、
うんうんうんうん、
あそうですね、あ今はねでもギャラとか出ないと思うから、
うん、
まあでも一緒にやっていくうちに、
うん、
こうちゃんとねスポンサーとかついて稼げるようにして、うん、で一緒にやっていきましょうって言って、うん、まあかれこれもう 2,3 年ぐらい続いてるラジオがありますよね。
ありますね。ねその話はええんじゃ、またまたまたおじさまの横で大喧嘩じゃ いや別に俺が別にそうしようじゃなくて一緒にやろうぜ、まあそうなったらいいねみたいな感じで始めたやろうが。
なんでそんな千鳥システムやおめえ山口じゃねえか。まあ若干ちょっと近い
よ。若干近いよ。広島岡山は近いですからね。うん、あのね、あのまあまあそんな感じで、あのね、かわいこちゃんにもね、あの会ってきていいなと思って、
はい。
私もなんか、うん、私も胡蝶さんと絡まってほしい。
やだ。
あんたのおすごいすごいいい大人がやだって言われた。
言うね。
なぜ、なぜよ。
え？
なんで？
いやらしいから。
いやらしくないじゃん。
いやらしい大人だから、あなた。
なんで？やめてほしいラジオでそういうこと言う
の。少なくとも未成年とかその辺には合わせない。
あのね、
いやらしいから。
いやらしくない。やめて、本当にやめて。胡蝶さんとこの劇団さんの子たち聞いてたら、うん、どうすんのこれ。ハジンやばい人物じゃん。
だったら声を大にして言う、うん、やらしいから。
やらしくない、いつの。
いやらしいから。あの、ね、やらしい、やらしいじゃない、いやらしい。
あのね、いやらしい音楽家プロデューサーにさ、いろんなお話は来ません。僕未成年の子たちの曲もいっぱい書いてますし、一緒にレコーディングしたりとかもしてます、
ね、一緒に。いやらしい。
やらしくない。そういう人のところにオファーは来ません。まあでもね、私でね、うん、まだちょっと言えないんですけど、
言えないことを今ここに持ち出そう。
うん、非常に面白いあのことになってますのでね。
ああ、そうなんだ。
決していやらしくはないです。胡蝶さんの皆さん、このラジオ聞かれたら、私はやらしくはないです。
そのプロジェクトというのは言えないんですか今。
うん、まだ言えない、まだ言えないけど、
いやらしい。
まだ言えないけど、まあ来年ぐらいになるのかな、非常に面白い、うん、お話をいただいてまして、今ね、まあやっていこうかなみたいな感じな話はあります
けど。あ、なるほど、
ま
あ、うん、あ、なるほどね。そうやって来年忙しくなって、またこっちの方ほったらかしにするでしょ。
いや、そんなことないです。ふんじゃない。あのね、
すねるよ。俺がソロイベントをやったらすねる、ハジンさんみたいに俺もすねるよ。お互いすね合おう、すね合おう。
もう本当ね、すねないで。
そっくりそのまま返すわ。
うん、やらしくないです。
やらしくないです。うん、はい、ハジンさんはやらしくないです。はい、あ、でもまあまあ、本当に何かあったらね、
うんうん、
そこはもう音楽プロデューサーハジンさんの力はぜひお借りしたいことはワンサがあるので、
うん、ぜひぜひ、うん、まあそういう意味でですよ。別に若い子とイチャイチャさせるとかそういう話じゃないですよ。
もうだったら初めからそう言うのに、
初めからそう言ってる。
てっきりイチャイチャしたいと思う。紹介しろよって、コンパ、おっさんコンパしたいのみたいに思うじゃん。
今
もう初めからそう言いなさいよ。
今時さ、その子らにさ、うん、合わせ、うん、合わせてっていうおじさんやばいでしょ本当に。
今おるからよ。とんじゃ、いや、びっくりしたわ。
やめてほしい。そういう意味じゃない。
そういう意味、
うん、まあまあ、ね、それはね、若い可愛い子たちとお仕事するの楽しいですから。うん、いや、やっぱりね、思ったけど、うん、生き方が若いと、で若い子たちと接する仕事をしてると、うん、やっぱ自分自身も若くなるなと思った。これね、うん、おじさまたちと、
うん、
ご年配の方々としか仕事してない僕の、うん、知り合いとかはやっぱり僕と同い年もむちゃくちゃ老けてたりするのよ。
そうですね。
でやっぱり
それはあるでしょうね。
うん、で、うん、僕やっぱりそのお知り合いが芸能関係の方が多いじゃない、あなたも含めてね。だからみんな年相応に見えないというか、うん、みんな若いのよね、やっぱり見た目が。
でも、ね、
全然違うの。
ハジンさん、ハジンさん、
うん、ないない、
僕のね、最近の悩みの一つでもあるんですけど、
うん、
年相応に見られなさすぎて、
うん、
初めての現場とか、
うん、
その全く別次元の現場、
うん、
現場というかの人とお会いした時に、
うん、
僕から見ると間違いなくこの人俺より下だなって思っても、
うん、
まず一回舐められるっていうのがあるんですけど、どうしたらいいですか。
おい、クガジュース買ってこいよとか言われるの。
まあそこまではないにしても、明らかに自分よりも年下だと思って接してるよねって思って、ほんでなんかちょろっと話するじゃないですか。
うん、
そしてなんかの教師に、いくつなんですかって聞かれるから、
うん、
もうその言葉が嫌いで嫌いで、嫌、
うんうん、
で嫌で、うん、でもしゃあなしに、何歳に見えますとか言ったらコンパみたいじゃないですか。
うん、
だからもう素直に言うんですけど、そしたら、うん、えっ ていう顔されるんです
よ。ある。
本当やだ。
よくある。僕もビジネスの世界ってさ、ビジネス上であったら敬語使うじゃない。だからそういうこともないんやけど、まあちょっと喫煙所とかと行ったりとかしてね、なんか打ち解けて喋る時とか、まあ例えば飲みの席でもいいですよ。そういう時とかにね、やっぱ明らかにこの方は私を年下と思って見てるなと。ほんなら12個も下みたいなのよくありますからね。
そう本当にそう。
ほんで年を明かすと、なんか、え、めちゃめちゃ先輩じゃないですか、すいませんでしたって謝られるっていうね、これね、
うん、それが嫌やね。
よくあるよね。まあこれは若く見られてる僕たちあるある。
なんかね、もっとね、うん、僕もキャラクター変えます、
うん、
もっと渋く年配の、
うん、
ナイスミドルな感じを出そうと思います。
そうなの？無理だと思う。
それでいきます。
そうなの？
いやだからね、うん、僕はね、うん、そんな風に行こうかと思うわけなんだな。
キャラ乗せるだけじゃねえか
な。そうね、ダメだね。なんか今までのいくつか出てきたおっさんスッポンキャラの集大成みたいなのが出来上がって、
うん、出来上がった
よ。僕は途中で今やりながらこれじゃないって思いました。うん
ふわふわしてたもん。
うん、なんかね、うん、丹波黒豆とか、
うん、そう、正春もいたし、
正春とか、
うん、なんかいろいろいたよね。
なんかその辺のがね、
うん、
いくつも同時にね、なんかぶわっとあ、ほら、生まれ持ってのいたこ大切だから、うん、ぶわっと降りてきて、
うん、
中ですごい喧嘩してたの。
なあのデイオーでいうイマジンたちが全員入ってきて大喧嘩するみたいな感じでね、
うんうん、桃太郎スと浦太郎スと
金太郎スと浦太郎スがわーって入ってきて、
う
ん、
そう
ぐちゃぐちゃってやって金玉スじゃないよ、金太郎スあのね、金玉とか言わないでね、
そう大喧嘩して、
うん、
最終的に全員がこれじゃないって言ってました、
うん、っていう感じになるのね、
っていう心境でした、
うん、
すいません、
うん、
なので、
ま、うん、なので
無理、 うん、
無理ということでまあまあでもね、その校長さんの現場でもですね、今 まとめに入ってますけど、
私ちなみに言うともう一箇所の場所校長さんじゃないよ。
あ、校長さんじゃないの、あれ。
そう、
あ違う、ごめん、校長さんじゃないわ、
そうだよ、
あれ、あっこだ、
劇団フォーグッド、
そう、フォーグッド、ごめん間違えちゃった、フォーグッドの方々だ、
そう、ずっと、あ、違うんだろうなって思いつつも、とりあえず泳がしておきました、
うんうん、
けど劇団フォーグッドさんです。私が今年の8月に、舞台にね、出させていただいて以来、
うんうん、
あれからちょいちょいね、うん、まあ、実際ワークショップというか、代行でお芝居の演技指導入ったりとか、
うんうんうん、
演技指導というか演技のレッスンやね、
うんうん
うん、の中で、
そうそう
そう、うん、今回初めてね、
うん、
特別レッスンっていう久我講師による特別レッスンっていう形で
特別レッスンっていう ね、
うん、ねこんな滑舌で本当にいいのかっていうねこんな講師は大丈夫なのか話やけど、
うんうんうん、
でもやっていて、
うん、
いやもうあそこの子たちも本当にまっすぐだから、
うん
うんうん、そういう意味で若い子たちと一緒にやるのっていいんですよね、
うんうん、
その空気をもらったんで、
にも
うそうそう、
絡ましてほしい、僕
絶対嫌だ、嫌すぎた
言われるの待ってた。そうそう、校長さんにも若い子いるよね、確か。
なんかもう校長さんもだから、
ね、今間違ったのは、うん、最近ツイッターで、ハジのツイッターにね、多分純平さんの時から僕の存在も知ってもらったんだと思うんですけど、
うんうん、
その校長さんの若い可愛らしい女の子、どこのどなたかは存じてないんですけど、校長さんの劇団の方っていう方が、
はいはい、
たまにいいねとかしてくれたりしてて、
はいはい、ね、
僕のツイートとかにもね、あ、こういう可愛らしい方がいらっしゃるのねなんて思ってたから、そのフォーグッドさんとたまにごっちゃになる僕
まあ年代的にもそんなに変わらず、
うんうんうん、
まあ、校長さんたちの方がちょっと若いかなぐらいですね、
うん、うん
うんいう感じ。まあ何しか若いエキスを吸いながら言ってます
いやらしいおじさんが言うとそれいやらしい。
でも本当に、うん、いい空気を持った人たちと、
うん、
レッスンができるので、私は本当にあの辺の皆さんの現場は非常に幸せを感じながら、ね、
うん、
お仕事とはいえ、
うんうん、だって
非常に楽しくやらせてい
ただきますよ。清盛隊の、ね、イベントもこの前ありまして、うん、903歳、うん、 33歳言えてないけど、
それさ誰かちゃんと言える人いるの
ねえ行ってきましたけど、清盛隊もなんだかんだで今年10周年なんですよね。だから10年
おじいちゃんだね。
そう10年経ってるわけで、うん、本当にでも清盛隊出会った頃はまあ若い世代の子たち、息子たちは若かったんでね、若いエキスだったんですけど、もう10年経てばね、うん、みんな、うん、あれもう君そんな年なのみたいな中の人がね、まあ実際は 900歳とかそんなんですけど、
うん、900歳
とか800歳とかですけど、ね、まあ、いわゆるまあ設定上中の人っているわけじゃないですか。中の人たちもやっぱ10年経ってますからね、うん、もう 若くないんですよね
ナイスミドルになって
た。そうもうだってでもその時で止まってるからさ年って。
そうでしょうね、
うんうん、だから、うん、ええもう君もうこの年なのっていう感じになっちゃうよねやっぱりね。
うん、
だって自分がこの年になってるもんね。そりゃそうなるわなって感じなんですけどね。そこを
見てないから。いやよく頑張ってねみんなね、
うんうん、だから羨ましいし、やっぱり若い子と仕事するのは、うん、いいと思います。刺激も受けれますしね本当。
まあそれは大事だな。
うん、
うん、
さあね、おちんちんじ仕事刺激とか言いそうになりましたけど、やっぱそれはぐっと我慢してね、次のコーナー参りたいと思います
おいおいおちんちんってボロッと言ったぞ。ボロッと出したぞ。出すなよ。
ハジンと
純正のオールライトスッポン。
お便りのコーナー。
最低だね。
その後の締めもよくない。あなた、おティンティン出すなよじゃねえんだよ、本当に。
本当ひどい。
ひどい。
まあ、こうやってリスナーはどんどん減っていくんだぞ。
そうね。
本当にね。反省しなさい。
胡蝶さんも、ホーグッドの皆さんも聞いてませんようにと祈って。
本当にね。いや、僕もそれを願ってますよ、今。はい。というわけで、もう、とっとと次行きましょう。
ね、そんなわけでございまして、今月のね、お便りのテーマ、はい、あなたが感銘を受けた映画ってことで、映画、ね。
映画、
そう、映画、いろいろもらっております。あ、僕ね、
見てきたよ。かぶる？
あ、いいよ。あなたからどうぞ。
今日もう映画もうホットホット、うん、今日見てきましたよ。前々からちょっと気になっていましたね。うん、老後の資金がありません。
あ、それね。
天海祐希さんの。
僕ね、うん、それ全然予告編とかそのいわゆる、
うんうん、
チラシみたいなのあるじゃん、ビジュアル、うん、見たことないんですけど、うん、タイトルだけは知ってんのよ。なんか今どんな映画やってるんだろうと思って映画館とかね、うんうん、パッと見た時にタイトルだけは知ってるんですけど、
うんうん、
どんな誰が出てるの？天海祐希さんと？
天海祐希さんと、うん、宝塚 OSK の方なのかな、うん、ベテラン女優さん、お名前忘れちゃった、うん、ベテランの おばあちゃん、
うん、
おばあちゃん、
うん、
何草さん、八草さんじゃなくて、うん、草なんとかさん、まあ、その方と、うん、まあ、がメインなんですけど、うん、まあね、
うん、
もう豪華キャストも豪華も豪華、もうなんかね、各シーンごとに、
うん、
ここでこの人使うみたいな感じの人たちがブワーッと出てきて、ビヤーッと出てきて、もうね、なんだろう、有名芸能人の使い方がうまい。ね、もうほぼ出落ちみたいな感じで、どんどんいろんな芸能人が立ち替わり出てくるの。入れ替わり立ち替わり、
まあ、今ね、封切りされてる映画なんで内容は一切触れちゃダメですけど、
うん、そうもうでね、はっきり言いましょう、うん、僕ここ最近の映画の中で一番面白かった。
あ、そうなんだ。そこだけ行こうと思って面白かったのっていうのだけ、う
ん、ごめんなさい。まあ、ジャンル違いというのはあるんですけど、うん、はっきり言って満足度で言うと、うん、無限列車編超えましたね。
そうなんだ。へ
うん、私はまあまあ壺にはまるっていうのはね、人それぞれやっぱ趣味思考というのがありますけど、今の私には非常に突き刺さるものもあったりとか。
なるほど。ってことは、うん、まあそれなりに楽しめるってことだよね。
基本はコメディです。で、一見三谷幸喜さんの作品かなっていうぐらい、ほら、なんか作品のタイトルもそんな感じがするじゃないですか。ですけど違います。でもそういうのが好きな人には多分たまらなく、うん、ツボにはまると思います。
へー、行ってみたいな。行こうかな。行く日もあるのかな。
このね、本当ね、脚本、
うん、
でキャスティング、うん、 もうもうキャスティングも最高でしたよ。本当にもうなんか言えないもどかしさが今すごいあるんですけど、
うんうん、まあ、今絶賛、うん、ね、うんうんうん、あのロード賞中なんでね、うん、
あので、今やっぱりあの、うん、今のこう日本の課題をね浮き彫りにしてるっていう、そのテーマ性もしっかりがっつり盛り込んでて、
うん、
前半は結構痛かったです。その お金にまつわる話なんですけどね、なんかいたたたたって思うようなことがいっぱいあって、
うん
うん、なんか身につまされることもあったり、いろいろ考えたりとかもするんですけど、
うん、
もうそれが全編コメディね、
うん
うん、だからあの久しぶりに見たかも、映画館なんですけど、
うん、
日本人で映画館で笑ったりしないじゃないですか、
うん、
みんなチーン静かにしてるし、うん、特にこのコロナ禍で声も出さないしっていうのはあるでしょ、うん、ずっと始終クスクスクスクスクスクスクスクスクスっていうの感じがずっと広がってるんです。
行こうかな。
でポイントは、うん、ポイントは、うん、大笑いじゃないんです、
クスクスくる笑いね、
が最初からずっと続いていく、つながっていくんですよ、その笑いが。これうまい作りしてんなと思ってね。
まあ、内容も良かったってことですよね。
それ内容も非常に僕は良かったです。だって無限列車編超えたんだもん。
そうですよね。そうなってくると私はちょっと いきなり見に行きたくなりました。
うん、
ま
あ、ぜひ行って、うん、感想聞かせてください。
はい。
まあそんなこんなうん、というおすすめでした。
はい、ありがとうございます。そんなこんなに僕はあの先にかけたのはあの、三家別ヒグマ事件、あのウィキペディア見ましたっていう、あの非常に残酷な、ヒグマの事件で、本当に、これこんなことまであってこんなことまであるのっていうね、ヒグマさんの話がいっぱい書かれてて、なんともヒグマの残殺なね、あの事件が、なかなかあのショッキングなことが書かれておりましたので、
はい、
ぜひ
質問です先生。
はいはい、
そのお話で、うん、なんだろう、悲惨というか、うんうん、あなのは、うん、人が悲惨なのですか、クマが悲惨なんですか。
人が悲惨です。ヒグマに
熊に
襲われる人々という感じです、うん、その襲われ方が非常に、
なるほど、
非常にです、まあ、
まあ言ってしまえば、じゃあ、13日の金曜日みたいなもんですか。
みたいなもんですね。ヒグマがジェイソンみたいなもんです。本当に
っていうか、あれ実話の13日の金曜日っていうことよね。
そうそうそうそうそうそう、
わ怖、
そんな感じで、
まあ、僕もね、ぜひ気になってたんですけど、
その収録終わったらウィキペディア開いてみて。
いや、あのね、もう何度もそれ毎週話題に出てくるじゃないですか、ちょっとなんか怖くなって、見るの僕はちょっと今控えてます。私の今の心理状態ではちょっとしんどいかなと思って。
大丈夫、今日寝る前に見て、
やだ僕はもうあのいい映画を見てなんか心は ほっとしてるから絶対やだ、
今日はもうこのまま楽しいままおねんねんし、さあそういうわけでございまして、急いでおります。今日お便りいっぱいいただいておりますので、まずは、JK ラブさんから心に染みた映画ってことで来ております。
無限列車編かな、
違います。カジさん、ジョペさん、おはこんぱんちは、
ペロッポッポッポ、
ようやく日常が少しずつ動き始めました。ハジンさんもお元気にご活躍ですし、純平さんもあちらこちらでご活躍の様子で嬉しいです。
はい、あちらこちらがいたなっております、はい、
さて、メールテーマの映画ですが、カサブランカ。そうです、
あ、
君の瞳に乾杯でもご存知かと思います。
はー、
かなり古い映画ですが、実は何年か前に宝塚、これも宇宙の宙で空組でいいのかな、
空組
公演での演目でした、
うん、
ひどく心を打たれ、その後に DVD を書く古い作品 なので格安で購入してみました。作品の説明等は塩戸さんのようにうまくできませんので、 Google 先生に尋ねてくださいませ。ラストは切なかったです、はい、ただ、やっぱり宝塚版は良かったなと感じました。生の男性ではなく皆様美しいですから、どなたか賛同してくださる方いらっしゃるかなってことで来ております。
カサブランカ、うん、知ってます？
タイトルとかは知ってるぐらいで、よく知らない。
僕ね、だいぶね、もう本当幼い折とかに一回見たことあるんですよ、もうすごいあやふやな記憶やから、あんまり適当なこと言うとまたあの神様が降りてくるからやめておきますけど、
僕もね、この前、ゲームじゃなくてゲームでしたねって言ってたじゃないですか。結果エムだったっていうね、ツイッターでフォローしてましたけど、
あ
の、ね、
大間違い、
ぐっちゃぐちゃ間違って訂正したら訂正した方が合ってたみたいな、そんな感じになってました。
本当にね、よもやよもやですね、
よもやよもやです。だからその映画ね、多分見たことないと思う僕は。
でも、JK ラブさんの言う宝塚 その男役さんは、やっぱりあの、まあ、美しいじゃないですか、美化されてるから、 リアリティの部分と、うん、リアルとファンタジーってあるじゃないですか、うんうんうん、そのファンタジーよりが すごいからやっぱそっちの方が生やし、うんうんうん、強烈にインパクト残るんでしょうね。
僕ね、
だからどっちがいいのかな、うん、
僕ね、うん、僕あれなんですよ、うん、これだけねミュージカル作品、それこそね、うん、ミュージカルカンパニー ROD さんのね作品もたくさん書かせていただき、うんうん、他のミュージカル作品、うん、他の劇団さんの作品もいっぱい書かせてもらって、
ね、いっぱい書いて、
うん、もうミュージカル作家、ミュージカルが劇版作家といっても過言ではないぐらいの恥なんですが、実は宝塚一回も見たことないんです私、
う
ん、
わお
いつか行かなきゃと思ってこの年になってしまいましたという感じで ね、
うん、いつか劇団四季は
意識はある、2本ぐらいある、
うんうん、そんなもんか、
う
ん、
そう、それでもそんなもんなんです。だからぜひね、うん、一回宝塚誰か誘ってくださいって感じなんですけど、
行きますか、行きます、おっさん2人で行きますか、
おっさん2人で行きましょうか、なんかね、
チケット取るのが大変だから
ね、誰か行こうって言わないと行けない、うん、だからシティハンターの時、ね、むちゃくちゃ行きたかったのよ本当はね、
うちはね、うん、周りにね結構おるんじゃ、
そうですよね
、うん、なのでね、
また面白い作品の時にはシュンペイさんに相談させていただきます、
うん、あ、そうしましょうか。うん、なんか、いいっすよ、いいっすよ。
興味がある作品が出てきたとき、
うん、ちょっとなんか 手はずを整えますわ、
うん、はい、すいません、よろしくお願いします。まあ、そんなこんなで、はい、JK ラブさんはカサブランカがおすすめということでね、
うん、いいですね、
もし宝塚もね見てらっしゃる方があったらどっちが良かったかぜひまたお便りをくれたらなと思います。
うんうん、
さて、続いてのお便りいきましょう。メッティさんから、メッティ一押しということで来ております。
メッティ一押し、はい、
ハジンさん、純平さん、おはこんばんちは。どうした？
メッティさん、おはこんばんちは。
11月のテーマのお便りです、はい、今回も斜め37度ぐらいの覚悟で剛速球を投げてみようと思います、
うん、だからもう訳が分からんぞ、
メッティね、
うん、
早すぎる変化球が早すぎる、
メッティさんらしいや、
まあ、うん、今回も行きましょう。今回はメッティ一押しの心の底から見なきゃよかったと思ったナンバーワンの映画の紹介です。
おお、見なきゃよかった、うん、
見なきゃよかった、
ちょっとヒグマ事件かな、
うん、そのタイトルは、うん、ドゥルルルルルルルターミネーター3ということです。
ああ3か、
ストーリーをざっくり言うと、
はい、
またまたやってきたシュワちゃんがドタバタ大騒ぎするお話です。はい、はい、今週もざっくり、超大作のT1、うん、T2 の名誉をことごとく破壊したことで有名なこの映画、
はい、
ツッコミどころが満載すぎてハリウッドでは今でも伝説になっているようです、
はい、
なので子供の頃は勇敢でイケメンだったのに大人になったらブサイクヘタレ人間の設定に、はい、完全無欠のロボットがハートフルなギャグとボケをかますのか、敵の女のアンドロイドも20億個の兵器を持っている設定なのに、はい、使った武器は2個か3個
そうやったそうやった、20億も持ってたんや
結局守りきれなかった地球とうとう
そうなんですよ、う
ん、なんでこんな作品作ったの。もう見た後の脳内はふわふわの空海焼きです。実はこれシュワちゃんが自身の政治資金調達のためだけに作られた適当パロディ映画なのだそうです、そう思って見てみると面白いかも。ぜひ一度騙されたと思って見てみてくださいってことです。面白いじゃんメッティさん、これこう言われると一気に見たくなった。
ターミネーター3、僕見ましたよ、もちろん。
僕ね、
僕はもうあの手のねハリウッドの映画はね大体網羅してますのでね、
T1、T2 も見たと思うんです。僕最近ね本当にやばくて、うん、見た映画を3分の1ぐらいまで見てやっと、うん、あこれ見たやつだったって気づくっていうことがね
せめてターミネーターは覚えとこうよ。
いやターミネーター
で映画の歴史としてターミネーターのワンツーぐらい見たかどうかぐらい覚えとこうよ。
いやワンツーは見たと思うのよワンツーは見たと思うのよ、
うん、
うん、ワンは絶対見た。スリーが微妙い、ツーまでは見てると思う。
あれですよ、シュワちゃんが棺桶担いで、うん、ガトリングガンババババババってぶっ放すやつですよ。あのシーンはちょっとふーん、うん、なるほどねって感じだった。まあ女性ターミネーターもなんかあっちゃんのなんかアイドル上がりぐらいの感じの子がやってるから、うん、まあなんていうか存在感は薄い。
あれ2に女性ターミネーター出てきた？
うん、うん、いないよ。
いないよね。
そこまでが無骨な。2が液体金属の T1000 っていうね、
警察官みたいなやつでしょ、
うん、はいはいはい、はいはい、っていうやつが ライバルで、それに対抗する、うん、あのさらにあの性能のいい液体金属と、うん、さらにすごい武器、それこそ20億の武器を持ったっていう女性型のアンドロイド、
うん、
あれティーナのやったかは覚えてないですけど、うん、っていうのが出てくるわけなんですけどね。
あ、見たかも、うん、見たかも。
あのシュワちゃんが、シュワちゃんがそいつにあの後ろから抱きついたら足がぐねんって、うん、あのなって、そのままむぎゅっと後ろから、
うん、
何これ口で言うの難しい、
うん、でも僕
なんか正面向いてチュッてしそうになったやつ。
でも僕多分ねこれ T3 見てないわと思って、メッティさんが言ってたから見ようって言って見出して半分ぐらいまで見て、あ、これ見て見たことあるわって思うやつだなって思って、
はいはいはいはい。でうん、うんうん、あのメッティさんの投稿で僕もその内容パーッと思い出したんですけど、ワンツーまではずっとね、
うん、
あの世界が滅亡するから、
うんうんうん、
核戦争で滅亡するから、
うん、
それを防ぎにわざわざ、ね、ターミネーター送り込まれたり、そのジョン・コナーっていうのを命を守ったりとか延々やってたわけなんですよね、
うんうんうん、
延々かかったやつを結局3になって、ああやあの結局核兵戦争起きちゃったで終わったから、
うん
うん、でそっから4を無理くり作って、で、
うん、4
はね僕結構実は好きなんですよ。
4もあんの？
ありますよ。もうそっからあとまだね、ね、うん、5作目もありますよ。
あ、そうなの？そんなにあるの？うん、へ
ー、あるあるあるある。で4はそのもう核戦争起こって、
うん、
でもう本当に人間対ロボット機械の、
うんうんうん、
の戦いなんですよ。
へー、
うん、未来のね。
もう絶対4とかは見てないわ、
うん、3が結構好きなんやけど、うん、ほんでもって、
うん、
そっから、
うん、
5? タイトル忘れたんだけど、
うん、
そっからまた、
うん、
グイーンと話を元の方に戻して、
うん、
やっぱり核戦争を起こさないようにしようぜっていう感じ の、
うん、
あのそれこそ3とかで やっちまった感があるのを、
うん、
全部なかったことにしようぜ映画が作られてあのあります。
そうなんだね。
はい、だいたいそういうハリウッドあるあるですよね。 X-Men とかもそうだったもん。
ああ、そうなんだ。
うん、なかったことにしちゃおう。
なかったことにしちゃおう。
あの過去に戻ってなかったことにしちゃおう。
なかったことにしちゃおうみたいなね。
あれひどいね。シュワちゃんのね、うん、ターミネーターはなかなか不遇な感じではありますね、
うんうん、
あの後半はね。
ね、
あ、でもそういうのも多いね。
まあでもこうやって見ると、うんうん、こうやって人に勧められるとさ、もう史上最悪の映画だよって言われるとやっぱ見たくなるよね、うん、逆にね、うん、
そうですね、
うん、でそういう、あ、そういう見方もあるんだと思ったら、うん、やっぱりちょっと見たいなと思っちゃうよね、これはね。
まあでもね、ドンちゃんが見たい、うん、ほらハリウッド映画って中身すっからかんって言われてたじゃないですか、
うん、
大体、
うん、
うん、で肌からそう思って見てみると、
うん、
多分ね、ターミネーター3も、
うん、
相変わらず映像すげえなぐらいにしか、あの、
あ、
で、あの意外と満足できる人もいると思います、
うんうん、だって
何かを求めすぎると、
うん
うん、
だって僕
ツッコミどころがいっぱい見えて
る。だって見て、うん、見たかもしれないけど、そんなにそういう違和感を抱いてなかったってことは、多分ハリウッドのドンちゃんだけ見て楽しんだだけやと思う俺。
そうそうそうそうそう、うんうん、そういう人にはね、そんなにつまらない映画でもないかもしれない、
うんうん、なるほど、うん、まあでもこうやって ね、
そういう感じですね。
こうやって紹介されるとね、やっぱ見たくなると思いますね、う
ん、さあ、見ろ
よ。メッティさんありがとうございました。続きましては、しおどさんから来ております。今月のテーマ、好きな映画その2、うん、皆さんあるね映画本当に。
いや映画私はね、楽しい楽しい、もっと行こう。
いや僕、うん、出てこないんだよな。まあいいや。はじいさん、じゅんぺいさん、おはこんばんちは。
パパパ、
好きな映画、先週に続いてミュージカルものです。
お、いい
ですね、コーラスラインです。
来た、
ブロードウェイオーディション、はい、ミュージカル。私の人生には全く関係ないけど、うん、とても興味のある世界の映画です。
はい、
舞台の役を求めて集まった俳優さんたち、わずか何秒かのダンスを見せるだけでバッサリと振り落とされていく厳しさ、
うん、
私は性格が悪いので、そんな簡単に落とされたらむちゃくちゃ怒ります、きっと。そしてこんな子よりも私の方が絶対上手いのに、なんで落とすの、なんでなんでと審査している偉い人たちに文句を言うでしょう、
うん、
この映画では俳優さんたちが自分の人生を歌とダンスで語ります。合格者、不合格者と運命は決まるけど、とにかく全ては最後のナンバーワンですね、全員がキラキラ、キラキラ金のシルクハットで豪華なラインダンス、合格不合格全部ひっくるめて世界に一人の人、見事な人と歌う、映画を見て泣くことはあまりないですが、空母いぶきとワンは泣けます。伊手前の空母いぶきですね。
伊手前
ワンって
そうタッタタッタタッタッタッタッタッタッタッタッタッですよ。いやでもね、塩野さんのレビューがあまりにも完成度高すぎて、そのまま CM に使えるんちゃうかいう感じですわ、ね、本当に素晴らしい映画評論家ですか。
ね、素晴らしいですよ、ね、
ちなみにハジンさんはコーラスラインをご存知ですか。
知ってる。
知ってる。
存在は知っている。
どんな話？
さっき教えてもらったオーディションとかの話。
本当に知ってんのかよ。
知らない。
本当に知ってんのかよ。知らないでしょ。
知りません。
いや、まあ正直言いましょう。まあコーラスラインもね、映画としては結構昔じゃないですか。大元はね。で、僕は幼少期とかそのミュージカルとかやってなくって、芝居ごとやった後から、ミュージカルをに入った人間なので、ずっと知らずにいたんです、コーラスラインって。でもワンだけは知ってる。ワン。ちゃっちゃちゃっちゃちゃっちゃ言って、あのキラキラの服着てね、でなんかラインダンスを踊って、キラキラのミュージカルっていわゆるレビューショー的ななんか楽しい、そういうなんかキラキラのダンスとかそんなんが見れる、そういうミュージカルなんだろうなコーラスラインって思ってたんですよ、ずっとね。でもう僕実は見たの結構遅くて、ある何年前だろうね、もうでも10年以上前かな、コーラスラインの舞台に立つ人たちっていう映画があった、ご存知ですか。ドキュメント映画です。
あるなんて
タイトル忘れちゃったんだけど、コーラスラインの舞台、ブロードウェイの、に出演するためのオーディションのドキュメント、
知らない
を、やってたんですけど、つまりは、本当に、そのオーディションに向けて、自分がどこどこの田舎から出てきましてとか、オーディション受けて第何時とかあるんですよ。第一次が通ったら、また次何ヶ月後、何週間か後に、もう一回また通わなあかんねんけど、その通う滞在費とか、その移動費とかも捻出するのも大変でとか、
そういうドキュメンタリー映画もあった
んですね。
本当のドキュメンタリー映画があったってことね。コーラスラインに出るための映画のね。
で僕はそれを先に見たんですね。でその後に、じゃあそれはでもコーラスライン知らんわけにはいかんやろと思って見たら、それがそのまんま舞台になってるんです。
なるほどね。
というお話。
なるほど。
今ので分かった？
分かった、本当に分かった、でも見たことないわ俺。見たことないことが分かった。
だから、ワンっていうのはさっき塩戸さんもおっしゃってましたけど、そこまでそのお話の中で、いろんなオーディションを受ける人たちがふるいにかけられながら、勝ち残っていって、最後勝ち残ったメンバーが、舞台の上でワンを踊るっていう。
なるほどね。
で終わるっていうね、そういうミュージカルなんですね。
でも今ね、分かった。今でもそういうオーディション多いじゃない、なんか男性グループだ女性グループだって朝の番組情報番組とかでもさ、
なんか
ね、なんか
JK パーク
JY パーク
JK は純平区が、
JY パークさんのやつとか、なんか朝の情報番組でもやってるけど、なんかオーディションばっかりやってんなって思っております。
まあ言っちゃえばそういうのってみんな好きなんでしょうね。
そうなんでしょうね。
切磋琢磨する。ほら昔だったら、ほらモーニング娘。
あったあった、朝やん
だ。あれなんてまさにそれ ね。だからいつの世もみんな苦しむ姿が好きなんだ。
いや苦しみ、頑張って切磋琢磨してる姿が好きなんですよ。さあ続いてのお便りいきましょう。時間がありません。続いてのお便りはアモちゃんです。
11
月のテーマってことで来ております。ハジンさん、純平さん、おはこまちは。
そして
塩戸さん、三ヶ月ヒグマ事件のことをご存知で恐ろしさを分かっていただけて嬉しいです。僕も分かったよ。
やめようよ、やめようよ。
私は顔を洗った後に鏡を見るのが怖かったです。そうなるの
か、何なんそれ。
そうなるの
か、ファミコン探偵クラブ。
そうなるのが自分だけでなくてよかったです。さて、今月のテーマは感銘を受けた映画ですね。私は比較的映画を見るのが好きで、学生の頃は片道バスで400円かかる映画館まで、自転車を1時間半ほどぶっ飛ばして、通っていた時期がありました。ですが頭の出来が悪い私は、見た映画をすぐに忘れてしまいます。あ、僕と一緒ですね。そんな私に、
あもちゃんまだ若いよね。
若いよね。でもわかる。そんな私が見て衝撃を受けたのが2019年、はいはい、最近ですね、2019年11月8日公開のすみっこ暮らしと飛び出す絵本と秘密の子です。 ほう、絵本のようなほのぼのとしたキャラクターたちがちまちまと動くのがめちゃめちゃに可愛いアニメ映画なのですが、大変に泣けるとネットで話題になり、そんなまさか隅っこ暮らしで泣くのかと思い気になって見に行きました。結論ですが映画館で大号泣しました。映画内のとあるキャラクターに感情移入しすぎて、途中から、涙が止まらなくなり、終わる頃には、マスクの中は涙と鼻水でぐしゃぐしゃ、目は真っ赤っかで明らかに号泣した後ですと周りに主張しているような、状態でした。割と映画ですぐ泣いてしまう私ですが、ここまで号泣したのは初めてでした。正直ここまで泣くかと自分でドン引きするほどでした。刺さる人にはとても刺さる映画です。今月の終わりにまた第2弾が公開されるので楽しみです。すみっこ暮らしと飛び立つ絵本と秘密の子ですって。なんかタイトルは
でも なんとなく聞いたことあるぐらいですね、
でも見たことないな。
なんかあのマスクの中ぐじゅぐじゅになるまで泣くって、あの無限列車編見た時のハジンさんと一緒じゃないですか。
そうですね
言ってたもんね、
もう私は予告編で泣いちゃう男で有名ですからね。そこんな映画見せられたらもうおえつしてますよ私。
ああそうなんだ、どういう泣けるなんだろう ね、まあ、そういうのも、まあ、見ないと分かんないよね。
そうそう、まあ、もし今月第2弾があるってことは、ね、まだプライムとかで配信されてるかも。第一段が配信されてるかもしれないので、ちょっとプライムにあったら、見てみます。僕はプライム。
僕もディズニープラスにあったら見ます。
ディズニープラスないんじゃないの？
あかんか。
あんたアマプラ入って、アマプラ入ってるでしょ？入ってないの？
入ってない、入ってない。
入ってないのか。残念。さあ続いていきましょう。最後のお便りです。クラゲちゃんです。クラゲちゃんって言っちゃった、
はい、あれだよ、あの僕があのハジンくんって呼ぶの
と同じぐらい。クラゲちゃんね、クラゲちゃんとはね先日あの清盛のね、はい、見に行って903歳であお会いしました、
903歳、
紫の置物がすごく綺麗でした。
はい、
はい、サイやってさあ映画ということで来ております。ハジンさん、ジョベさん、おはこんばんちは。今回が最終回と一瞬びっくりしました。かっこ笑い。そう、これね、前回さ、君が結構最終回を匂わすようなことを前編に通して言って、後半も結構言ってたりしてたやんか。だから
記憶にございません。
いや、あってほしい。クラブさんが今お便りくれたのと、これ塩戸さんとね、JK ラブさんも、怒る勢いで、言ってました、ツイッターで。ほんまに最終回、ほんまに最終回かと思ってびっくりしましたみたいな、もう心臓に悪いから見てくださいみたいな感じで。
あ、本当皆さんすいません、本当の最終回はね、今日です、
やめときなさいやめときなさい、さて映画の話、記憶力がないので内容はうろ覚えですが、はいはい、私の映画はビッグフィッシュです。
おー、ビッグフィッシュ、
ティム・バートン監督、はいはい、ユアン・マクレーガー出演、逃した魚は大きかったのように、調子のいい嘘をつく父親と、そんな父親にイラつきながら最後を、見とる息子の話、けど、息子の、父親の話は全部が嘘じゃないんです。人生がちょっぴり楽しくなるように飾られたり、一つの花束でも彼の中では大きな花お花畑に感じていたり、自身の感じ方次第で世界の見え方が変わるんだなと思いました。素敵な映画です、ということで来ております。
僕もね、ビッグフィッシュは見て、見終わった時に、明確な、なんか泣けるとか、すごいとかいうものがなくて、すごくほわっと終わるんです。ほわっとでもあったかく終わる感じの映画、でね、ビッグフィッシュ、ティム・バートン監督なので、映像美はやっぱりいろんなところにこだわりがあるんでね、すごい綺麗な映画なんですけど、本当にお話としては、ポッといくつかのエピソードがあるんですけど、それが本当なの嘘なのとか、でも嘘でしょこれっていうようなのがずっと続くんです。なんかね、イメージとしては僕の勝手なイメージなんですけど、フォレスト・ガンプってあったじゃないですか。
ありました、ありました、
あれもなんか自分の自叙伝みたいな話で、こんな話があってって、なんかほんまかみたいなのがあるじゃないですか。なんか僕のイメージではちょっと似てるなって、いうような。でも最終的にほわっとなんかあったかく終わるっていう感じもよく似てる。
なんかでもこれ皆さんにさ、こうやって映画進められるからさ、ちょっとアマプラで何見ようかなっていう時にさ、なんか 見る機会が、あのきっかけができていいよね、こういうのってね。
そうですね、いや、うん、いいと思いますよ、そういうための、うん、そういうためのラジオじゃないですか。
そうですね、
本来そういうもんだと思いますよ、
ね。ちょっとお時間がないのであれですけども、倉木さんありがとうございます。今回ご紹介した作品がですね、ビッグフィッシュ、それからですね、すみっこ暮らしと飛び出す絵本と秘密の子、それからですね、塩戸さんがコーラスライン、それからメッティさんが T3 ですね、ターミネーター3、JK ラブさんが、何でした、
カサブランカ、
カサブランカ、そうですね、となっております。
カサブタトランカ、
カサブタトランカになっておりますので、
カサブタはあのポロッと落ちるまで取ったらあかん。
はい、エンディングです
おい、
ハジンとじゅんぺいのオールライトスッポン。
はい、時間がありません、エンディングでございます。
綺麗にまとまったじゃねえよ
綺麗にまとまったさあ、そんなこんなでございまして、本日もですね、最後までご視聴いただきありがとうございます。さて、12月11日、土曜日、はい、お時間の方はですね、もう確定しますね、ほぼほぼ、6時半から会場にしましょう。6時半から会場、はい、で7時半開演、はい、7時半開演、はい、どっちがいい、はい、7時開演がいい、間に合わないね。
おいおいおい、ね、あんた決めたんじゃ決めたんちゃうんかい。
7時半開演、あ、開演で6時半会場、
はい
ね、もしかしたら6時から開けるかもしれませんけど、まあその時はまたその時でまた言います。さあ、
全然定まってねえ
の。定まってないです神田さんとも喋ったけどねあ、どっちでもいいっすよみたいな、1時間前ぐらいですかねみたいな感じだったんでね、
もう
決めちゃいましょう。
ちゃんとそういうとこちゃんと決めるん
ですけど、よし分かった、決めた。6時半会場、7時半開演。
あ、うん、はい、わ、うん、かりました。でもう僕はあの社長の言うことに従います。
え、何、なんか意見があったら今言って、今で帰れるよ。
いい、もういい、あの長くなる、尺が長くなるくらい早く行きましょう、うん、それ
で
決定、
はいはい。で、大人が2000円、子供が、中学生以下1000円となっております、はい、高校生から料金が大人料金になります、はい、それとプラスワンドリンクとなっている、はい、ドリンクは500円となっております、はいはい。はい、そんな感じで、会場はですね、神戸三宮アゲハベースとなっております。
お世話になっております。
お世話になっております。アゲハベースで配信もあります。配信はですね、プレミアム配信といたしまして、プレミアム配信料1500円かかります。
はい、
ぜひぜひ遠方の方、来れない方はぜひプレミアム配信で、ご覧になってください。
よろしくお願いいたします。詳しく
ツイキャス配信ですのでですね、もしアカウントを持ってない方とかはですね、ツイキャスのアカウントを作りになり、うんうん、そしてあのアゲハベースのページに来てですね、まだ、私らのツイッターとかでもですね、アゲハのページができ次第、予約とかあるのよね、あれ確か予約ページとかでき次第、お送りしたいと思いますので、ぜひそちらを参照してください。
はい、ぜひぜひ、お待ちしております。友達を紹介してください。友達の友達はみんな友達だ、世界に広げよう友達の輪ということで、
もし、ね、いやでも常連さんばっかりだから行きづらいわってことはなくてですね、全然アットホームな和気あいあいとした会場ですのでですね、
はい、
ね、ぜひ一回、実は聞いてるけど見たことないのって方はですね、ぜひ会場に足を運んでみてください、
はいはい。あと今回もあれ、これは言っていい、前説。
あー、いいよ、どうぞ。
前回私 の, あのソロイベントの時にもね、ちょっとやらせてもらったんですけども、会場にお越しいただいた方だけのお楽しみみたいな感じでね、配信の方にはちょっと載せないとは思いますけども、僕がね、ちょっと指導しております、G ジャパンのミュージカルクラスの面々から、ちょっと前説要員っていうのをね、見繕いまして、見繕うだって失礼だね招集しましてね、
しましたね、
ちょっとお歌であるとか、なんかちょっと面白にぎやかしたいみたいな、神戸にぎやかしたいみたいなパロディーさせ
なるほどね。純平さんの教え子の方々が、はい、6時半から7時半の間 の,、はい、の どこかでですね、前説としてですね、
まあ、でも多分、収録開始のちょい前ぐらいだと思います。
ちょい前ぐらいですね、
はい、なのでそういうちょっとも
う、まあ、7時を回ってからぐらいですかね、
はい、そんなんもちょっと楽しみにね、 来られてもよろしいかな。
会場限定で、純平さんの教え子たちのですね、マイセス、はい、前座が見れますので、
うん、ぜひ神戸清盛られたいとかね盛られて盛られて
盛られて、
すごい頭持ってると
あんまり清盛たいをいじったものを紹介すると、僕は
あ僕も多分刺されそうなんで、
そう事務局に怒られるから
事務局あの方に
そういうのやめてもらっていいですかみたいな感じで、普通に大人が大人に怒られるから、
うん、いやそれは怖いからやめておきましょう、うん、というわけで今のはなしです。
はい、じゃあまあ前座はあります
前座はあります、
前座はありますのでですね、ぜひぜひ皆様会場にお越しに来てください。配信の方は、はい、前座は 見れませんけどね、本編からお楽しみください
さい。
はい、というわけでございまして、本日も長々と、はい、だいぶ越しちゃった、ありがとうございました。
いや、もう映画が盛り上がったからだよ、
ね。本日のお相手も、うん、ハジンとジュンペイでした。ありがとうございました、
はい、自分の名前ぐらい自分で言わせろよ。ジュンペイでした。この番組はパブリックワンと株式会社 GE ジャパン、神戸三宮鉄板焼き空海の提供でお送りしました。いや、映画の話面白いから、またもっといろいろ送ってくださいね。もっと喋りましょう。